お祈りいたします。天地万物一切合切のものを創造されました主よ、すべてのことがあなたの御手の中にあること、あなたこそこの全宇宙の王の王であられること、我が家の人生の一切合切があなたの御手の中にあることを感謝し、皆を賛美申し上げます。この世においていかなる嵐に会おうとも、人生の嵐に会おうとも、そして翻弄されようとも、我たちの人生を本当に握っておられる方があなた様であるゆえ、我たちは平安を得ることができます。常にあなたを仰ぎつつ、あなたに信頼しつつ、この世の旅路を一足一足と進み行かせてください。今、病の中にあるものがあれば、あなたが癒してください。大きな問題を抱えているものがあれば、その解決をお与えください。立ちはだかる壁をあなたが打ち砕いてくださいますよ。弱さを覚えているもの、心傷ついているものがあれば、愛の御翼を持って包んでくださいまして、癒してくださいますよ。忍耐が必要な時には、あなたの時を信じて待ち望みつつ、耐えることができますよ。あなたに大いに期待しつつ歩み、この時にこそあなたとの関係が深められますようお祈りいたします。ここに尊い御言葉を通し学んでまいります。真理の御霊ご自身がこの時を豊かにお導きください。主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。アメリカの小児科学会の発表によりますと、アメリカの子どもの感染者は約34万人だそうです。子どもの場合、軽症で済む場合が多いそうです。それでもアメリカでは100人近くの子どもたちがコロナ感染症で死んでいます。また子どもは無症状、あるいは軽い症状でも、子どもから大人、あるいは高齢者に感染することもありますので、子どもは大丈夫と楽観視して、感染予防をいい加減に考えてはいけないと思います。大切な子どもたちを守らなければなりません。そのような小さなことが感染の収束を遅らせたり、早めたりするのだと思います。さて、今日の聖書箇所は、ルカの福音書9章51節から56節です。できるだけ聖書を開きなってお聞きください。ルカの福音書を中心にイエス・キリストの生涯を学んでまいりました。ルカの福音書ではイエス・キリストの宣教を3つに区分して記しています。4章14節から9章50節はガリラヤでの宣教。9章51節から19章27節はエルサレム道中での宣教、そして19章28節から21章38節はエルサレムでの宣教です。9章51節から19章27節までに記されていますエルサレム道中での宣教のことは、他の福音書よりもルカの福音書に詳しく書かれています。また他の福音書には書かれていない、ルカの福音書にしか書いていない出来事や例え話、教えがたくさん記されています。今日の箇所もルカ独特の記事で他の福音書には記されていません。それでは今日の聖書箇所、ルカの福音書9章51節から56節をお読みいたします。さて、天に挙げられる日が近づいてきた頃、イエスはエルサレムに行こうとして御顔をまっすぐ向けられ、ご自分の前に使いを出された。彼らは行ってサマリア人の町に入り、イエスのために準備した。しかしイエスは御顔をエルサレムに向けて進んでおられたので、サマリア人はイエスを受け入れなかった。弟子のヤコブとヨハネがこれを見ていった。主よ、 私たちが天から火を呼び下して、彼らを焼き滅ぼしましょうか。しかしイエスは振り向いて、彼らを戒められた。そして一行は別の村に行った。51節に、イエス様が天に上げられる日が近づいてきた頃とあります。弟子たちはイエス様に、いつまでも自分たちと一緒にいてほしいと願っていました。しかし主イエスは地上にそのままとどまり続けるのではありません。十字架につけられて殺され、しかし3日目によみがえられ、それから天に昇っていかれる。そして私たち人間のために天の門を開いてくださる。主イエスが天に上げられる日、その時は神によって定められていました。神様の時があります。何事にも神様の時があるのです。私たちは神の時を待たなければならないことがある。また、神の時には行動を起こす必要があります。聖書には、神のなさえることはすべて時にかなって美しいとあります。神の定めた時が必ずある。それは私たちが考えるタイミングとは随分違うことがあります。私たちは、神様早くしてください。遅すぎますと、自分の考えや判断によって焦ります。しかし、神様は最善の時を定めておられます。私たちよりも、神様ははるかに豊かな知恵があって、その判断とご計画は確かです。ですから、神の時が私たちにとって最善なのです。いよいよ神の時が近づいてきたことを知り、イエスはエルサレムに行こうとして、御顔をまっすぐ向けられました。御顔をまっすぐ向けられたとは、イエス様の決意を表す表現です。直訳すると、顔を固定するという意味の言葉です。ギリシャ語の専門家の方は次のように説明しています。顔を固定するとは、ヘブライ的表現で、何々に向かってはっきりと決意を表す。方針を明確に決めてしまう。そしてもはやぐらつかないという意味であると説明しています。主イエスがエルサレムに行くのは十字架につけられるためです。主はエルサレムで捕らえられ、不正な裁判で裁かれ、完全に無実でありながら十字架刑の判決を受けます。背中が引き裂かれるほど鞭で打たれます。その鞭の先には動物の骨などが結びつけられていたそうです。その後、十字架を負わされて処刑場まで歩かされます。そして十字架に釘付けにされるのです。人々から散々罵られます。さらに、神様から見捨てられるという最悪の苦しみを受けるのです。それが主イエスがエルサレムに向かうことの意味でした。それが神の御心の道でした。イエス様は神様だから十字架なんか怖くも苦しくもなかったと思うのは大きな勘違いです。その恐ろしさは肉体的、精神的苦しみよりも神の裁きを受ける苦しみでした。それゆえ神様から見捨てられることの恐ろしさを誰よりもご存知であられた主イエスだからこそ、ゲッセマネの園で、私は悲しみのあまり死ぬほどですとおっしゃられたのです。イエス様の心の内には激しい葛藤がありました。それでも神様の御心の道に進んでいくことに、御顔をはっきりと向けて決意を表されたのです。私たちも神の時が来た時に、神の御心の道に進んでいく決断が迫られることがあります。その道を進んでいくことは、時として大きな犠牲を伴い、苦しみや悲しみを経験しなければならないかもしれません。しかし神の道は、私たちにとっても最善の道なのです。 ただ自分が嫌だと思う道、苦しい道だけが神の御心の道だと思い違いしてはいけません。私が大学生時代の頃は、私も含めてクリスチャンの若者の間で、犠牲を払うような苦しい道こそが神の御心の道だと極端に考える傾向があったものです。また全く逆の勘違いをしている人もいます。自分に都合のいいこと、自分が願っていることが神の御心だという人がいます。自分が嫌だと思うのは神の御心ではないとばかりに、自分に都合よく考えるのです。また自分の感情が神の御心だというのも思い違いです。それは自分の思いや感情がまるで神様の思いであるかのように思う傲慢です。私たちは聖書の御言葉をしっかり学び、何が神の御心なのかを悟らなければなりません。そして祈りをもって神様に御心の道を尋ねつつ判断し進んでいくことが大切です。さて話を元に戻しましょう。主イエスは神様の御心に従い十字架に向かって進んでいきます。しかし人々には神様の御心が理解できていませんでした。イエス様一行が旅立ったガリラヤからエルサレムまでは3日かかったそうです。旅の途中で宿泊場所を探さなければなりません。当時は安心して泊まれる宿屋はなかなかなかったそうです。旅人は途中の町や村の親切な人の家に泊めてもらうのが習慣でした。弟子たちはイエス様よりも先に行って宿泊場所を探したのです。ところが、サマリアの町の人々は、イエス様一行を歓迎しなかったのです。それで56節にありますように、別の村まで行って宿泊することになりました。当時、ユダヤ人とサマリア人はお互いに憎み合い、毛嫌いしている間からでした。サマリア人たちは、おおよそ150年ほど前にユダヤ人がサマリア人の神殿を破壊したことを恨みに思っていたそうです。ユダヤ人たちは500年ほど前にユダヤ人たちが神殿を再建しようとしたときにサマリア人が妨害したことを快く思っていなかった。ユダヤの人々もサマリアの人々ももともとは同じアブラハムの子孫だったのですが、700年ほど前からサマリアの人々は異邦人との混血が進み、もはやアブラハムの純粋な子孫とは言えなくなり、ユダヤ人とは別の民族になっていました。それでユダヤ人はサマリア人のことを異邦人と同じように扱っていたのです。ユダヤ人の中には、サマリア人の作ったパンを食べるのは、汚れた豚を食べるのと同じだと考える人々もいたそうです。サマリア人はサマリア人で、ゲリジム山に神殿を建てました。その場所は、アブラハムが最初に祭壇を築いた場所であり、申命記11章29節から、祝福が置かれた場所と信じられていたからです。サマリア人はモーセ御書しか信じませんので、モーセ御書に出てこないエルサレムを認めなかったのです。そのようにしてユダヤ人とサマリア人は、民族的な違いだけではなく、宗教的にも対立していたのです。サマリア人がイエス様一行を受け入れなかったのは、そのような事情が、背景にあったからです。しかも、イエス様一行が杉越の祭りに参加するためにエルサレムに向かっていると思ったサマリア人たちは、宗教的な反発もあったと思います。誰もイエス様とお弟子さんたちを宿泊させようとはしませんでした。 そのようなユダヤ人とサマリア人の仲が悪い事情がある中において、イエス様がサマリア人の家に入って共に食事をし、一晩泊めてもらおうということは、当時の人々には考えられないことだったと思います。おそらく弟子たちも戸惑いながらサマリア人たちに聞いて回ったのでしょう。ところが、サマリア人が誰一人としてイエス様一行を受け入れようとしない。その彼らの態度にヤコブとヨハネの雷が落ちました。彼らは言いました。主よ、私たちが天から火を呼び下して彼らを焼き滅ぼしましょうか。恐ろしい言葉です。イエス様はヤコブとヨハネの兄弟にボアネル家、すなわち神の子という名を付けられたとマルコ3章に記されています。どうもこの2人はすぐに怒りを爆発させて雷を落とす性格だったようです。天から火を呼び下してとは、昔の預言者エリアがサマリア人たちの前で実際に行ったことです。ここでヤコブとヨハネは自分たちがエリアと同じであるかのように考えているわけです。しかしイエス様はヤコブとヨハネの提案をよしとはせずに、むしろ彼らを戒められました。イエス様からお叱りを受けたヤコブとヨハネはとんでもない勘違いをしていたのです。彼らは一応イエス様のご意思を尋ねてはいますが、私たちが天から火を呼び下しましょうかと、自分たちにそのような権威があるような言い方をしています。そして自分たちには裁きを下す権限がある。彼らを焼き滅ぼして裁く権限があるかのように言っています。これは傲慢なことです。裁きを下すのは神様です。裁きの時は必ず来ます。しかし今はまだ裁きの時ではない。イエス様が彼らをお叱りになったのは、今はまだ裁きの時ではないからです。もしもイエス様を受け入れないからといってすぐに裁きが下されるなら、一世紀において多くのユダヤ人たちも焼き滅ぼされていたことでしょう。主イエスは、ルカの福音書10章13節から16節で、悔い改めようとしないユダヤ人たちのことを非常に嘆かれ、異邦人の方がまだマシだと言われました。ユダヤ人たちが自分たちは天に上げられるというがとんでもない、むしろ黄泉にまで落とされると主イエスはおっしゃられたのです。もしもイエス様を受け入れないからすぐに裁きが下るのであれば、サマリア人だけではなくユダヤ人も、いや私たちも天からの火で焼き滅ぼされる存在なのです。またヤコブとヨハネの怒りは、サマリア人に対して抱いている彼らの感情と結びついていたとも思われます。彼らは同じユダヤ人がイエス様を拒んだ時にはここまでの怒りを表しませんでした。やはり相手がサマリア人だったので、今までの憎しみもあって、こんな人々は滅ぼしてしまえと爆発したのでしょう。人間は感情的な生き物です。一流の科学者であっても、自分の嫌いな人が失敗すると同情しません。むしろ喜んだりします。ところが自分の好きな人が失敗すると同情したり、時にはかばったりします。好きな人が遅刻してくると何かあったんだろうかと心配します。しかし嫌いな人が遅刻してくると、また遅刻しやがってと思います。私たちもヤコブやヨハネと同じように、こんな人滅んでしまえと思うことがないようによくよく気をつけたいです。人間の感情は素晴らしいものであり大切だと思います。しかし感情を基準にして考え行動していると、とんでもないことになります。人間の感情は 波のようにゆらゆらと変わるのです。私たちの感情で神の御心を勘違いすることがないようにしたいと思います。主イエスはエルサレムに御顔をまっすぐ向けられました。それは十字架への道でした。その十字架への道こそが神の御心の道でした。そして十字架という神の御心はイエス様にとって非常に苦しみを伴う道でした。しかしその十字架にこそ私たち人類の救いがあったのです。その十字架は私たちを憎しみからも解放します。あるいは差別からも解放します。先ほど話しましたユダヤ人とサマリア人との関係に触れながら、小田明先生は次のように語ります。人間の恨みというのは恐ろしいもので、700年間争って潰し合っている。サマリア人はユダヤ人を呪っていた。ユダヤ人はユダヤ人で、サマリア人のパンを食らうは豚を食らうに同じと言った。まあ人間がいがみ合うと恐ろしいものです。他人事ではありません。そういう人間の恐ろしい憎しみを根こそぎにするものがあり、罪と死をあなたの中から引き抜いて新しい命で満たすものがあります。それがイエス・キリストの十字架です。主イエスの十字架、そこに私たちの救いがあります。主イエスの十字架は私たちの罪を許し、私たちを罪から解放します。主イエスにとって十字架への道が神の御心の道でした。主の十字架は私たちの罪の贖いのためであったとともに、十字架の主イエスの姿にこそ私たちの習うべき模範が表されている。主の十字架においてこそ私たちも神の御心の道を見出せるのです。お祈りいたしましょう。ハレルヤ主よ、あなたの皆をたたえ、心から皆を賛美申し上げます。あなたが十字架において私の救いを成し遂げてくださいまして、また十字架においてあなたの御心を表してくださいました。この十字架を仰ぐとき、そこにまた私たちを習うべき神様の御心の道も示されていることを覚えます。どうぞ主の十字架をしっかりと仰ぎつつ、主の十字架に私たちの顔をしっかりと向けて歩むものとさせてください。今日から始まります一週間の旅路も主が共におられ導いてくださいますよ。主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。